前回薪の話をちょっとさせていただいたんですけども、その中でちょっとね、僕が言い間違えた、ところがありまして、全くちょっとね逆のことを言ってしまったんで、ちょっと申し訳なかったと思います。何かと言いますと、広葉樹と針葉樹の木の種類の話をねさせていただいたんですけども、まあ、基本的に、広葉樹と針葉樹どっちがね斧を使ってバコッと割りやすいか、これをですねちょっとお伝えしたかったんですけども、広葉樹の方が割りやすいと僕言ったんですけども、一般的にですね広葉樹の方が割りにくいです。なぜかと言いますと、針葉樹の例えば杉とかヒノキ、針葉樹なんかもそうですね、杉ヒノキと比べると広葉樹の方が質量が大きいんですよね。でこう密になってるんですよ。ですから、かなり太い丸太なんかをですね斧で振り下ろすとですね跳ね返されます。本当にあのバーンと跳ね返されるんですよ。バリアしてんのこれっていうぐらい跳ね返されてしまうんですわ。その代わり杉ヒノキ、これはですね繊維が割とまっすぐ走ってまして、で木もね質量がどちらかというと少ない、広葉樹に比べると少ない、で斧を入れた時にですね割りやすいんですよ。パカーンと割れるんですよね。まあそのような違いがあるんです。で特に割りにくいやっぱり木の種類っていうのがあるんですよ。でそれは何なのかと言いますと、やはり比重の重たい木なんですよね。今回はですね、バベの木、ウバメガシですね。ウバメガシとそれとあれはなんだっけな、あの匂いするやつ、金木犀、そうそう金木犀のね結構太いやつもらったんですけど、これは手ごわかったですね。金木犀に至っては結構水含んでましてね割りにくいんですよ。僕のね自慢の斧で持っても力いっぱい振り下ろしてもですねポンポン跳ね返されるんですよね。で木でもですね枝がついてるところとか、ちょうど太い幹があってこう2本に分かれるような場所ってありますやん。ああいうところはねとてもじゃないですけども一発で割るのは無理です。太さによりますけどね、結構細いやつ でもその分かれる場所っていうのは繊維が、木の繊維がですねこうぐしゃぐしゃにこう入り組んでるんですよね。でめちゃめちゃこう入り組んでるような状態のところをですねパカッと割るのはなかなか難しいんです。ですからそういう枝のついてるやつとか木の分かれる場所、そこね僕大嫌いなんですよけどそこに少しでもですね叩いてひびが入ると、これチャンスなんですよね。実はですねすごい道具があるんですよ。くさびがあるんですわ。で薪割り専用のくさびって売ってるんですよ。当初ねあのプラスチックのくさびを僕使ってたんですけど、やはり強化プラスチックにしてもかなりの衝撃を加えますんでハンマーで叩くんですけどね、だんだん変形してきたりとか折れてしまうんですよね。でこれね1ヶ月ほど前ですかね、僕がいつも行く金物屋さんなんですけども、薪割り専念と、でくさびをね去年もボロボロになったから今年ちょっと買い替えるんですわ言って売ってもらったんですね。でこうその話をして、やっぱりあれ使いやすいねけどやっぱりボロボロになってくるなっていう話してたら、そこの、大将がですねお父さんがですね、自分のくさび2つあるから1個これ使いやって渡してくれたんですよ。お母さん持ってきてくれたんですけど、めっちゃ嬉しかったですね。くさびどうしようかな思ってたんですわ。売ってるんですけど1万円ぐらいするんですよ。ちょっと僕欲しかったやつ高いんですよ。ちょっとねこうくさびでもねじれが入っててもうこううまく割れやすいんですよね。でくさび欲しいな、鉄のくさびが欲しいなと 思っててですね、ずっと我慢しとったんです。プラスチックでこっちの方が安いし、けどまあ何年間か使ってたらその鉄のくさび買えるよなとか思いながら使ってたんですけども、その鉄のくさびをいただいてからですね、この木の分かれる場所のとか、あと節のある場所、枝があって節のある場所がですね、怖くなくなりました。もう何でも割れます。どんな硬い木、どんな大木でもこのくさびがあればね、割ることができるんですよ。はい、斧じゃなくてね、このくさびっていうのは非常に、はい、今僕の味方をしてくれております。そう、割れにくい木、まあ針葉樹でももちろん枝の部分は割れにくいんですよ。けど一般的に比重が軽いんで割れやすい。中にはちょっと例外があるんですけども、広葉樹の中で C の木ってあるんですよ。あれは常緑樹の木なんですよね。確かね、C の実って知りませんかね。あの黒いね、ちっちゃな実をつけてですね、これ結構ね生でも食べれるんです。どんぐりとかって同じようなね種類の木なんですけども、どんぐりとかってもう苦くて食べれたもんじゃないんですけども、その C の木っていうのはですね、あ、 C の実はですね、中が非常に白くてですね、こう食べるとね美味しいんですよ。でそれをね拾ってきてね、昔ねフライパンでこういってね食べたことありますけど、結構いいおやつになるんですね、子供の。まあそのようなものもございまして、その C の木に関してはですね、これめちゃめちゃ割りやすいです。なぜか分かんないんですけど、おそらく比重が軽いんでしょうね。 C の木僕実は割ったこと1回だけあるんですけども、なんかねスカスカなんですよ。もうすぐ割れてしまう。パコンとこうね斧を当ててしまえばね、すぐ割れてしまう。まあそういう風な種類の木も中にはあると。まあ他にはそこまで硬い、柔らかいやつは僕は見たこと、出会ったことはないんですけども、まあまあ、C の木に関して言えば、かなり割りやすい。その代わり燃やすとすぐ燃えてしまうということですね。まあちょっと間違いを修正したついでに、少し物足りなかったところを追加させていただきました。はい、続きまして今日のメインでございます低温やけどについて、こちらの方ですね、簡単にお話をしていきたいと思います。低温やけどってどんな状態なのかということなんですけども、まずこの低温やけど、普通例えばですね、ストーブとか、あと油が飛んできたりとか、この高温のものが皮膚にこうパッと当たった瞬間ですね、すぐにやけどになって、しまうことが多いんですけども、まあ、例えばですよ、まあ、そこまで熱くないようなものってあるじゃないですか。例えば湯たんぽとか、こう触っても大丈夫なカイロとかね、こういうふうなものをですね、長時間皮膚に当てることによってこう火傷を起こす場合が低温火傷ということになるんですね。で皮膚のことをちょっと考えてみますと、皮膚というのは、表皮、あと真皮と皮下組織ですかね、うん、この3層に分かれるんですよ。ほんで表皮ってよく聞くじゃないですか、あの角質層っていうか聞く、これ角質ってあるのがこれ表皮なんですね。でその下に真皮という表皮の下に組織の層がありまして、で皮下組織、皮下組織はですね、これ脂肪層、脂肪も含まれてきますね。よくあの大きな怪我をした時にその傷口からちょっと白いものが見えてる、あれ皮下組織の脂肪層ですよね。よく見えたっていう話ね聞きますけども、まあいくつもね、幾重にもこの層というのは重なっているんですけども、まあまあ大きく分けてこの3つの層があるということなんですね。で、低温やけどの場合はですね、この皮下組織、まあ、脂肪層のあたりまで障害されることが多いんですよ。 これなぜかと言いますと、この表皮からこの下の真皮ですね、この間結構ね血管がたくさん走ってまして、でその血流がありますから、温度がですねこう拡散されるんですよ。けどその下まで温度が到達した場合、脂肪層はねあんまり血管がないんですよね。で熱が溜まって時間をかけて阻害されていってしまうと、障害されていってしまうんですね。ですね、実は僕もですね5年前でしたっけ、5年ほど前ですね、この低温やけどを起こしたことがあるんですよ。でどのような状態にで起こったかと言いますと、近所でちょっと夜遅くまで飲んでたんですよね、友達と一緒に近所のお店で。で、その時はちょうど実家に帰っておりまして、寒い冬で暖房もないんですよ。で母親がですね、親切に湯たんぽを作ってくれてたんですよね。お手製湯たんぽ、お手製ってあのペットボトルですよ、ペットボトル、あれ確かサントリーのウーロン茶の、あの2リットルバージョンやったと思いますけども、まあ、そこにあの夜間の結構ね熱いお湯を入れて、でタオルにくるんでですね、で持たせてくれたんですね。僕ほんで、それを部屋に持って上がりまして、足元にその湯たんぽを入れて寝たんですけども、結構飲んでてもうちょっと泥酔状態というか、もう意識がすぐな、ね、飛んでしまうぐらいの勢いで寝てしまったんですよ。で朝はっと目が覚めて、ちょっとね足にこうピリピリとする痛みを感じたんですよね。かなりヒリヒリするような痛みでした。でその足の部分を見てみますと、ちょうどねすねの右の足のすねの前の方ですね、そちらの方に見事にですね水ぶくれが、大きな水ぶくれができてたんですよ。うわーやってもうたこれ。最初ねちょっと動転してましたから、うわ虫に刺されたとか思ってたんですけど、いや違う違う、あのよく見るとですね結構範囲が広くて、すぐに低温やけどしてしまったって思ったんですね。で、この湯たんぽを 見る限りね、そこまであのこうタオルを巻いてたんですけども、そのタオルが剥がれてたわけでもなかったんですよ。けど朝起きた時点でもまだ、ね、結構ねぬくかったんで、まあ、かなり熱いお湯を入れてたんだろうなということだったんですよね。でそれからですね治るのに非常に時間がかかりました。もう自分で直してみようと思いまして、時々洗ったりとかですねしながら、やってたんですけども、やはり結構長引きましたね。かなり長引きましたね。かさぶたができてもですね、半年間はちょっと痒い状態が続いたりとかですね、このかさぶたが取れてもまた産んでくるというのをちょっと繰り返してたような状態で、まあ、すぐにね病院に見せに行けばよかったんですけども、後でちょっとお話しようと思う湿潤療法ですか、ああいう、治療をすればよかったんですけどね、全然せずにちょっと長引いてしまったということですね。でまあその今でもですねくっきりと跡が残っております。黒っぽい跡ですね。そうそう、ほんで僕の、高校時代の恩師もですね、以前半袖半パンでうろうろしてたんですよ。で足を見るとねくっきりとね黒い跡があるじゃないですか。これね、やっちゃったなと思って、で、まあ、恩師先生にですね、先生足やりましたって、それ低温やけどでしょって言って、そうやってやってもうたんやと、先生それ前の日飲んでたやろって言うたらなんで分かったんやって言うんですね。まあ、結局、飲んだ勢いで泥酔して、湯たんぽで低温やけどをしたという全く僕と一緒のパターンで、
やけどをしてしまったということがありました。だからなんかね、一種のような傷跡を見るとちょっと親近感を覚えるのは僕だけでしょうかね。はいはい。まあその原因となる湯たんぽですね。他にですね原因となるのは、これ多いんですよ。そうそう、今回この冬、まだ冬終わってないですけども、3人僕患者さんの中で、低温やけどしてる方見ました。そのやはり代表例は湯たんぽです。湯たんぽ2人で、もう1人はですね、カイロですね。ちょっと仕事中に長い間貼ってたと。で、まあ、シャツがめくれてきたのか、シャツに直接貼ってたのか、ちょっと状況はいまいちわからなかったんですけども、痒いなと思って書いてると水ぶくれができてたと。でカイロですね、貼るタイプのカイロでしたけども、そちらの方で低温やけどを起こしてしまったという方いらっしゃいました。あとですね、これ意外なもので起こったりする、まあ、ホットカーペットとかこたつですよね、これはちょっと分かるんですけども、電気毛布とかね、パソコンでね低温やけど起こす人いらっしゃるらしいです。パソコン、ノートパソコンですね、太ももの上に置いてずっと触ってると結構このノートパソコンって熱持つんですよ。今僕のパソコン、これはあまり熱持たないですけど もうちょっと古いやつだとね、裏でファンが回ってバンバンバンバン回ってこう熱を発散するしないといけないぐらい熱持つんですよね。でそれを膝の上に置いてパソコンをずっと長い時間作業するもんですから、太もも低温やけど起こすというふうなこともあるらしいです、はい。でその低温やけどのこのなる条件なんですけども、これがですね意外と低い温度で低温やけどになってしまうんですよ。ちょっとねいろいろ調べてみたんですけども、少しこうまちまちな部分もあったんですけども、おおよその温度を平均してみますと大体ね44度で約6時間まあ、皮膚に密着している状態、例えば湯たんぽとかカイロですね、44度以上もしあると6時間密着させていると低温やけどになるらしいです。で50度で3分程度ですね、皮膚に密着させるともう発生してしまうようなんですよ。ですから結構ね低い温度で、42度のお風呂とか普通に入れますもんね。42度だったら僕いつも10分間ぐらい入るんですけども、まあ、結構暑いですけども、そんな低温やけど起こすまではもちろん、ね、ないですけど、まあまあ6時間言ったらそうですね結構長いですからね。まあ、結構この低い温度で発生するっていうのがねちょっと驚きでして、で寝返りとか打てばね寝てる間に、この湯たんぽからこう体が離れたりするんでしょうけど、やっぱり僕のようなこの泥酔状態になってしまいますとずっとひっつけてたんでしょうね。で、タンパク質とかねこういうまあ組織がですねやっぱり変性する、あのゆで卵みたいな状態になってしまうと思っていただければはい結構です。まあ、そういう風な状態になるともう本当に治るのに時間がかかってしまうということですね。でさてどんな人にこの低温やけど、まあ、条件があって原因が、まあ大体分かったんですけども、じゃあこんな人はちょっとやばいよというような、例をちょっと挙げときますと、例えばですね、冷え性の人で足の感覚が非常に悪い方、足のこうぬくめても何も感じないとか、そういう方はちょっと要注意ですね。あと感覚が悪い方といえば、まあ、糖尿病の方もそうですね。末梢 の血流が非常に悪くなってますんで、感覚も鈍いです。あとはね老人の方はやっぱり低温やけどを起こしやすいですね。感覚がちょっとね鈍くなってきちゃいますんで老人の方も要注意。あともちろんその寝たきりの人は 今回やっぱりありましたね、やはり自分で足を動かせないので、結構ね話してるつもりでも少しのねちょっとしたこうなんて言うんでしょうきっかけでちょっと足がついてしまってたりとかしてしまうともう手もやけどたちまち起こしてしまいます。まああとは泥酔者泥酔これもリスクですね。あと赤ちゃんとか赤ちゃんの低温やけども結構多いらしいです。で範囲が広くなるともう本当に生命に関わってきますのでこの冬場は本当にこの低温やけどに注意してほしいなと思います。で次にですね、この低温やけどですね、まあ、これをちょっとまあダメージがどのぐらいかというところで、まあ、ある程度の分類があるんですよ。で、まあ、一度熱傷ですね、一度のまあやけど、まあ、こういうふうなところから見てみると一度のやけどはまあ皮膚の表面が赤くてヒリヒリすると。でこれはもう十分に冷やしてしまえば1週間以内に治ってしまいますという状態ですね。とにかくね、やけどしたときはもうすぐに、この一度ぐらいの、まあ、油がかかったとかね、そういうときはすぐにですね、冷やすのがいいと思います。水ぶくれあんましないですよ、本当に早く処置する、冷やすと流水にじゃーっとこう当てるといいですね。で、2度、まあ、3度まであるんですけどね、2度はね、先達性の、ね、2度熱傷と新達性の2度熱傷とこう2つに分かれるんですわ。で2度の先達性の方では、これは水ぶくれにもちろんなるんですけども、皮膚とかですね、この真皮、この浅いところまでまあ症状があると、うん、で水ぶくれはもちろん起こるんですけども、まあ、大体手を手をすれば2週間以内に治るということで、後も残らないということですね。で浸達性になりますと真皮の割とこう深い層まで症状が出てきてしまって、水ぶくれの下に白い、色がですね、出てきたりとかですね、あとはもう跡がどうしても残りやすくなってしまいます。で治癒期間も結構かかるということですね。でも3度になってしまいますと、これ炭化するとかよく言うんですけども、もう皮膚の細胞壊死してしまいまして、もう痛いっていう感覚通り越してしまっているという状態になってしまいます。もう3度になるとですね、ちょっとやばいですね。僕の場合これ浸達性2度損傷かなと、治癒まで2週間以上、まあ2週間以上かかりましたけど、実際には、もっとかかりましたね、2週間以上どころじゃなかったですよ。まあ、あとも残りましたし、浸達性の2度プラスってとこでしょうかね。で、まあ、治療につながってくるんですけども、ひどい場合は皮膚を移植する場合がございます。これ移植今結構ねやってますもんね。ただね、もう間に合わない場合が、広範囲であればね、移植が間に合わなかったりする場合もありますし、まあ、やけどといっても、まあ、いろんな化学性のやけどとかになってくると、これもまたね皮膚を移植したりするんですけども、まあ、例えば放射線を浴びたりとかですね、するともう本当に非常にこう生命に危険を及ぼすという状態になってしまいます。まあ、普通のね1度2度ぐらいであれば、まあ、手術することはないかなと。で保存療法ではですね、まあ、湿潤療法っていう、最近はですね、とにかくですね、こう消毒もせず、もうガーゼも当てず、浸出液というんですか、傷口の中からですね、いろんなもうこう物質が出てくるんですよ。まあ、ちょっと半透明のような、物質が出てくるんですよね。これこの液の中にはですね、傷を治す役割があるので、これガーゼとかして吸い取ってしまうとあまり良くないというふうなことが言われております。で消毒をしてしまうと、まあ、治る力も 一緒にちょっと洗い流してしまうということになってしまうんで、最近ではですね、とにかく洗うと、水道水で洗って、でワセリンを塗ってラップをくるくるくると、まあ、巻いておけば安上がりだと。まあ要するに、まあ湿った状態でずっと置いておくんですよね。実際ですね、最近は薬局でも、薬局では手に入らんかな。もうインターネットでは見ましたけど、プラスモイストっていう、まあ、そのような湿潤療法専用のね、こう貼り付けるようなやつも売ってるんですわ。これちょっとね値段高いです。で、まあ、基本的にですね、こうラップを巻けばいいんじゃないかというとこですね。だから赤チンとかね、塗る必要ないです。ラップとかもですね、これも貼り替えてですね、水道水で洗うと、いうことにすると、どうしてもねちょっと膿んでくるというか、もうジュクジュクが出てくるような状態になりますんで、洗った方がいいということですね。でやっぱり大きな火傷とか3度熱傷、まあ2度熱傷、まあ僕はもうね2度熱傷のちょっときついやつくらいだったんですけども、まあ、病院にちょっと行かなかったんですけども、一応ね見せた方がいいですね。早く治ると思います、そちらの方が。まあ管理していただくと、このような、まあダメージによってですね分類があって、で治療についてはこのような方法があるということです。まあとにかくですね、一番気をつけないといけないのはこの低温やけどを起こさないということなんで、湯たんぽですね、これかなり注意してください。もう湯たんぽが圧倒的に多いと思いますわ。まああとカイロですね、まだまだねちょっと寒い時期が続きますんで、これはちょっと皆さん注意していただきまして、自分の体を壊さないようにお願いいたします。はい、ということで今日は雑談と、健康情報では低温やけどについてお送りさせていただきました。早いもんでですね、もう16回目終わりましたね。次の17回目はまた、まあ、雑談ちょっと何するかまだ考えてないんですけど、適当にまた撮りたいと思います。健康についてはですね、また、東洋医学の話を少しできたらなと思っております。ですね、前々回かな、東洋医学の話ではおそらく、あ、ごめんなさい、13回の時ですね、東洋学の話で肝症熱症との話をさせていただきましたね。自分はこの冷えるタイプなのか、もしくは熱を持ってるタイプなのか、その前にですねやっといたらよかったんですけども、次はですね虚症と実症、虚実っていう、まあ、概念が東洋学の中ではあるんですけども、こちらの話をですね、広く浅くですね、分かりやすいようになるべくちょっと説明して、何かこう東洋学の興味をちょっと持っていただければなと。虚症実症という虚実のお話をですねできるように、ちょっと下準備をしたいと思います。それではそれでは。